おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
2冊の本でございますが、またぎ奇談、工藤隆雄さん、大和警告社から出ております1冊と、もう1冊がまたぎ聞き書きという、武藤哲丈さん、川出書房から出ております。この2冊を抱き合わせにして、奥山で生きた山岳農民でありますまたぎの方々の暮らしっぷり、その仕事っぷりを、それから山の神が仕込めで美女を嫌うという話を、じゃあ女はどうしたらいいんですかって、
はい、
女性はマタギの入る山には入れません。
へー、
ここやっぱり固くなに女人禁制で、
はい、
新婚の方も山に入る直前ぐらいから奥様とはそういうタブーがあるようですよ。
そうなんだ。
うん、やっぱりね、女性の匂いがすると山の神が、そういう教えがあるそうです。今ちょっと質問があったんですが、山の神って言っておりますからね、女房のこと山の神って言いますけど、うちの女房なんか典型的に山の神ですよね。
怖い。
怖いですよね。だからそれゆえに山の神って引っ掛けてあるんじゃないですかね。
そっか、海の神とはあんまり言わないですもんね。
海の神とは
山の神ですね、やっぱりね、
うん。山の神っていうのは非常にこうタブーがいっぱいあるという意味で、家にいる山の神と大体同じような。
はい。
あの、予告編でありますけどね。これが、夏用の山の怪奇な話でございますが、冬用にもう一本外国作品を持ってきますから。
うわ、寒いんじゃないですか。
変わった本はあるよね、時々。
は
あ、遠い昔、ロシアじゃねえや、ソビエト。
はい。
ソビエトの山奥で起こった。
寒そう。
そんな話もやってきますんでね。
はい。
さあ、一番最後でございますが、鈴木庄司さん。松春さんかな、まあ、とにかくいいや、鈴木さんという方の話をしたいと思います。1972年、昭和47年、ヒマラヤに探検隊が出動しました。何の探検隊か。これ、あなたが生まれてないか？
生まれてはいますけど、まだちっちゃいですね。
はい、第一次ヒマラヤ雪男探検隊。
雪男。
第一次隊が雪男の足跡を発見し、足跡を追うという知識がどうしても必要になりまして、第二次、探検隊を出すときに、登山家だけではダメだと。やっぱり生き物の足跡を追うということに、長けた人が必要だということで、なんとこれすごいですね。秋田マタギ連れて行ってるんですね。
ほう、
秋田のマタギさん。
はい。
で、その方が鈴木さん。
はい。
これだから、夏場は山岳農民で山の中で田んぼやってらっしゃる方が招かれて、エベレストに行ってるんですね。
はい。
それで、この鈴木さん、南壁で発見された雪男の足跡に対して、クールなんですね。猿だ。猿の足跡が、昨日のあったかさで溶けてゆっくり広がっただけで、これは猿だ。いうことですね。
大きく見えちゃった。
すごいね、やっぱマタギの方のクールさってのは。さらに地元住民が吹雪の中で、あの雪男と遭遇した。雪男が振り返って俺を見たっていう現地の人がいたんですって。たら、この鈴木さんがどんな歩き方でどんな風にして立ち上がったって言ったんで、雪男はとかって言いながら現地の人が説明したら、あ、そりゃ熊だって言ったんですよ。その立ち上がる手順というか、立ち上がってからの身の展示方とか振り返り方っていうのが熊と全く同じで、彼はやっぱり山と獣のプロとしてどこまでもクールであったという、
はい、
そして熊についての知識なども深かったということで、4ヶ月間頑張ったそうですけども、この鈴木さんを先頭にして探したそうですが、雪男捕獲という夢は叶わなかったと。
はい。ね。
ただそれだけのことなんでありますが、ちょいっと面白いのは、この鈴木、松春さん、樹木の松に山水、政治の字を書きますが、この鈴木さん、自己紹介で、グルン族というヒマラヤの原住民の方、酒盛りの大会があったらしいんね。
はい。
いや、その時にこの鈴木さん、探検隊の人と顔立ちが違いますんで、グルン族の人が興味を持って、あなたどんな仕事やってるんですかって言ったら、あ、俺はマタギだ。俺は東北地方のマタギで、冬になったら熊なんか飼ってるんだ。 俺は何十年もまたぎやってるから、村の人間は俺のことしかり。しかりっていうのは、またぎの隊長のこと、一番偉いさんのことを土地の方言でしかりというそうでありました。はい、俺はしかりだと言いますと、うわーとグルン族の人たちが手を叩いた。
うん、
なんと、しかりというのは、ヒマラヤのその村の言葉で、獣を取る大将、一番偉いさんのことをしかりと呼ぶそうで、秋田マタギのご先祖は、もしかしたら、このグルン族の人たちが、はるばると日本にやってきて秋田に住み着いたのではないか。で、鈴木さん曰くでありますが、雪男なんかよりは、こちらの出来事の方が、はるかに不思議なんだって、そうおっしゃったという話でありますね。
はい。
格別な大きな話はこの本にはございません。ささやかな信仰、ささやかな掟、そして山に入っての感性などなど、私にとりましては縄文の人々の名残を感じさせるというエピソードに溢れた話ばっかりでございました。もしかすると、またぎなる職業の方、生態系のプロとして今、熊被害、猿被害、鹿被害で悩む日本には必要なプロフェッショナルではなかったのかと振り返っとる次第でございます。というわけでございまして、来週はまた別のネタでご機嫌を。この続きまた来週のまな板の上で。